最初に聖書朗読をしていただいたマタイの12章にはとても大切なことが書かれてあります。その一つはイエス様の時代にヨナの話は確実に口から口へ、そして書物を通して語り継がれていたということが明らかであるということです。そしてイエス様ご自身がヨナとご自分を重ね合わせ、ヨナのたどった経験と自分がこれからたどろうとしている運命を重ね合わせているところ、そこを我々は確認しておかなくてはいけないと思います。ヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、そしてイエス様が三日三晩大地の中に墓に納められるということと共通点があることを指し示している言葉なのです。今日はこのヨナのお話、ヨナの祈り、さまざまなヨナを通してのその体験エピソードと私たちの祈りがどうあるべきかということを考えてみたいと思います。皆さんの多くはヨナ書というのに非常にこう馴染みがあって何度も繰り返し読んだり聞いていらっしゃると思います。ひょっとすると皆さんの中にはそれほど馴染みがなかったり、あるいは病院で院内放送を通して聞かれている方々にはヨナとは何かということが少し分かりづらいという方もいらっしゃるかもしれません。最初に簡潔にヨナのお話のあらすじを少し紹介してみたいと思います。旧約聖書の後半には16人の預言者の書が並んでいます。イザヤからマラキという名前まで全部で16人、その16人の中でヨナは最も年代の古い預言者です。キリストが誕生する約790年ほど前と言われています。彼は自分の国ではなく、他の国で神の言葉、お告げを語るようにと命令を受けました。行くべき町の名前はニネベでした。そこの住民の悪い行いは目に余るほどで、悔い改めなければ神様は都を滅ぼすであろうと警告を宣言するように命じられました。ところが彼は行き先が逆方向の船に乗りました。神様から逃れるためだと書かれてあります。その船が航行中、海上で強い嵐に遭いました。この嵐も大風も神様が送ったと書かれてあります。船員たち、水夫たちは積み荷を捨てて船を軽くして危機を乗り切ろうとしました。そんな中でヨナは激しい嵐もどこ吹く風、船底で眠り込んでいたと書いてあります。誰のせいでこんな事態になったのかくじ引きで確かめようということになり、くじの結果は見事ヨナに当たりました。彼は自分が預言者で神様のご命令とは反対方向に逃げていこうとしてその船に乗り込んだこと、細かな事情を隠さず全部白状しました。そして彼は自分のせいで、私のせいでこんな大嵐に見舞われている、私を海に放り込めば嵐は止むと宣言したのです。水夫たちはためらいもあったようですが、生き残るために背に腹は変えられぬと神様に嘆願をしました。どうか責任を負わせないで、私たちのせいではありませんから。そう言って本人を言葉通り海に投げ込んだのです。すると本当に嵐は止んでしまいました。海に放り込まれたヨナですが、続いて神様は大きな大きな魚を使わしたと書かれています。ヨナが海中で溺れ死ぬ前に、 巨大な魚はヨナを飲み込んだ。そしてその魚の胃袋の中で三日三晩を過ごした。その期間、おそらく真っ暗な中でヨナは神様に真剣に祈ったのです。その祈りの言葉、二章に書かれてありますが、それを今日はリビングバイブルで少し、そこだけ、読み上げてみたいと思います。苦しくてどうしようもないとき、私が主に向かって叫ぶと主は答えてくださいました。死の淵から叫ぶと主よ、あなたは聞いてくださいました。あなたは私を大海の深みに投げ込まれました。私は大水の流れの中に沈み、激しく逆まく波をかぶりました。その時私は言いました。ああ主よ、主は私を退け投げ捨てました。もう二度とあなたの聖なる神殿を見ることはできません。私は波に飲まれ、もう少しで死ぬところでした。大水が私を塞ぎ、海藻が頭に絡みつき、私は海底にそびえる山々のふもとまで沈んだのです。命から締め出され、死の国の囚人になってしまいました。しかし私の神主よ、あなたは大きく開いた死の口から私を引き上げてくださいました。全く望みが絶たれようとした時、もう一度私は主に思いを向けました。そして聖なる神殿におられるあなたに真剣な祈りを捧げました。偽りの神々を拝む者は主が与えようとしておられる憐れみに背を向けています。私はあなた以外の何者も拝みません。あなたがしてくださったことをどう感謝したらよいでしょう。私は必ず約束を果たします。私の救いは主のみです。祈りの文言には彼が死を覚悟意識したことが綴られています。切羽詰まって、もうこれでおしまいという限界まで来ました。そこに、そのタイミングで魚が現れました。奇跡です。神様の采配で九死に一生を得た、その経験を彼は感謝と賛美の祈りで答えていたのです。次に神様は魚に命じてヨナを吐き出すようにさせました。再び陸に戻されたところで、神様が一回目と同じお告げをヨナに言い渡しました。今度は命じられた通りニネベへ行き、住民に滅びが差し迫っていることを、非常事態を宣言したのです。町の住民はヨナの語る言葉に心を打たれました。断食をして悔い改めたと書かれてあります。住民の態度の変化に、なんと王様までが影響を受け、態度が変わりました。普通はこうはいきません。上に立つ人の態度が変わるのは、選挙の公示から投票日までです。王様はお触れを出しました。暴力を、強奪をやめなさい。悪の道から足を洗うように。もしかすると神様は怒りを鎮め、滅ぼさないでくれるかもしれない。神様は町全体がそのようにすぐに態度を改めたのをご覧になり、悪い行いを悔いて悲しんでいる様子に、町を滅ぼすと告げたのを思い直したのです。ヨナの宣教は大成功を収めたわけです。しかしヨナはそのことで腹を立てました。ヨナは神様に訴えて、あるいは祈って、このように述べています。これもリビングバイブルの言葉です。4章の2節と3節、主よ、私が国にいてニネベへ行けと最初に言われたとき、こうなさることは分かっていたのです。ですから私はタルシシへ逃げたのです。あなたが恵み深く 憐れみに富み、なかなかお怒りにならず、思いやりのある神であることを知っておりましたから。ニネベの人々を滅ぼす計画も簡単に取りやめることになるだろうと分かっていました。主よ、どうか私を殺してください。私が人々に語ったことが偽りになったのですから、生きているより死んだ方がマシです。怒りが収まらないまま、ヨナは町を出て外に小屋を建てました。町がどうなるのか、成り行きを見届けることにしたわけです。気温は高く、熱中症になるほどの危険な天候でした。神様は、ノアのために、ヨナのために、ごめんなさい、トウゴマの木に命じて芽を出させ、あっという間に成長させました。日陰ができてヨナはとても喜びました。これも奇跡です。魚の奇跡、そしてトウゴマの木の奇跡。ヨナは奇跡を、印を喜ぶ人でした。しかし、翌日、神様は今度は一匹の虫を送り、茎を食い荒らさせたために、木は枯れてしまいました。再び高い気温と熱風にさらされて、ヨナは心身ともに限界に達し、こんな思いをするくらいなら、もう死んだ方がマシです、と言いました。神様とヨナの対話は、深い祈りの対話のようでもあるのです。神様はこう言いました。この草が枯れたことで怒るのは当然のことだろうか、とヨナに問いかけたのです。ヨナは、もちろんです。死ぬほど怒って当然です、と答えました。すると神様は言いました。あなたは日よけがダメになっただけでそんなにも嘆いているが、あれは自分が働いて作ったものではないし、もともと儚い命でしかないものだ。だとしたら、このように大きな町を私が惜しまないはずがあるだろうか。そこには霊的な闇の中にいる12万もの人々とたくさんの家畜がいるのだ。ヨナ書は神様のこのような諭す言葉で締めくくられています。聖書の話はどれも人間の限界とそこに神様が介入してどのように限界を打破したのか、新たな可能性が開けていったのかを物語っています。ヨナと神様の対話はまさにお祈りのようなものなのです。私たち人間は自分の限界を感じたとき祈ることができます。人間を、自然界を、そして常識を超えた存在に向かって心に渦巻く思いを、ほとばしる感情を言葉にすることができます。言葉にならなくても涙やため息で表す祈りもあります。いずれにしても、祈りを引き出すのは神様です。神様の慈しみが私たちを祈りへと誘うのです。今、ヨナの書、そこのあらすじを簡単に述べましたが、皆様お気づきのように、ヨナには二つの限界がありました。一つは海の中で溺れそうになり、助けてくださいと祈ったその時です。死にたくないという気持ち。もう一つはニネベの町全体が滅びを免れた後のことです。私の命を取ってください。死にたい。これが彼が直面したもう一つの限界でした。一人の同じ人間の口から出た祈りです。 どのような精神状態であっても、神様はその偉大な力と知恵を持って、人間を悔い改めのさらなる深みへと招かれるお方です。私たちが日常経験しているさまざまな体験も、一つ一つもそのような目的のためにあるのです。少し昔の話になりますが、福音社の月刊誌サインズの2014年の1月号にこんな言葉が出ておりました。人間って自分を知るはかりでしか人を理解することができないんですね。これはある高校の女子生徒の言葉です。これをサインズの紙面に紹介していたのは安住力也という先生です。この先生は長年40年以上教育に現場に携わってきた方ですけれども、校長を務めていた、おそらく東京のある私立の高校だと思います。そこで女子生徒と担任の教師の間でトラブルが生じた。学校へ行くことができなかった女子生徒は意地でも自分でその問題を自分で消化して解決する、それができてから自分で学校に戻るということを強く決心していたそうです。約1ヶ月ほど悶々とする日々を送り、この人間って自分を知るはかりでしか人を理解することができないんですねという結論に達し、その後晴れやかなさらりとした表情で学校に戻り、これを校長の安住先生に語ったということなのです。私たちは自分を知るはかりでしか人を理解することができない。その自分を知るはかりを大きくするためにさまざまな経験をするのです。時には祈りの中で神様と対峙することもあるのです。このサインズで、女子生徒の言葉を紹介してくれた安住力也先生は、一番最後にですね、平成20年から山形県の山奥のキリスト教独立学園高等学校の校長先生として数年間そこで奉仕されました。男女共学の全寮制の学校です。全校生徒3学年で70名くらいの、そして教職員と家族を合わせると100名ちょっとの共同体で生活をしている。そこの学校で起きたあるアクシデントも、あるラジオ番組でインタビューで紹介されていました。ちょっと印象に残った内容でしたので、これも少し皆さんに紹介してみたいと思います。2013年の1月の冬、雪の一番深かった時期、3メートル以上積もるその雪、学校では朝晩2回必ず除雪作業をしなければ生活していけない、冬はそういう厳しい季節です。その夕方の除雪作業で家畜小屋の前を担当していた生徒2人が崩れてきた雪に生き埋めになったというアクシデントが起こりました。2年生の女子と1年生の男子の2人でした。女子の方は立った姿勢で雪が崩れてきたので、少し掘り起こしただけで首から上が雪の上に出た。しかし男子生徒の方は前かがみになって作業していた時で、うつ伏せのまま雪に埋もれてしまった。一刻を争う命に関わる事態で、そばにいた上級生と先生たちが必死で掘り起こしにかかった。この男子生徒が掘り起こされた時、すでにもう意識がなくなっていた。救急車を待つでもなく、学校の車で下の町の病院まで搬送したということです。 この生徒を掘り起こした上級生は同じ部屋の上級生で、寮の同じ部屋の上級生で、学校の車、搬送する車に一緒に乗り込み、病院に着くまでこの下級生の後輩の名前をずっと呼び続けたと言います。幸いその日の夜のうちにこの1年生の男子生徒は意識を取り戻し、翌日一日休んで、そして翌日の晩に学校のキャンパスに戻ってきたというのです。その生徒が九死に一生を得て帰ってきたその時、夕食が終わり、その日の幽霊拝も済んで、校長先生そして生徒のほとんどは食堂に残っていた、その場所に彼が戻ってきたということです。安住先生が、お前よく生きて帰れたなぁと、そう声をかける。彼は校長先生のそばに来て黙って座ると、膝の上に拳を作り、しばらくじっと黙っていた。何か言いたいことがある、そのような表情がありありと見て取れたと言います。彼はこう言いました。僕はずっと死のう、死にたいと思い続けてきたんです。彼のこの言葉、安住先生にとっては心当たりがありました。数ヶ月前、2学期のクラス通信で保護者に出すお便りを書いたときに、生徒一人一人が自分の率直な思いを綴るという、そういう紙面がありました。その書き出しのところで彼は同じようなことを書いていたのです。いつも僕は生と死の狭間で生きている。いつ死んだっておかしくない。自分は自分と自分の生と死を選ぶことすらできる。僕は人間に生まれてきたから。僕が動物だったら本能で生きて余計なことまで考えないで生きただろう。人間になんて生まれてきたから僕はこんなことを考えるんだ。余計なことの毎日にはもう僕は耐えられない。なんで生まれてきたのか、何の意味があって生まれてきたのか。彼にこのように言わせている、書かせているその背景は誰にも分かりません。彼の心の中の問題です。彼の家庭は両親がクリスチャンで、いわゆるクリスチャンホームの出身であったということが書き添えられてあります。そのクラス通信の言葉の締めのところで彼はこのように述べています。神様は何を考えているのか、私はあなたに不満がある、あなたを信じれない、殺してください、僕みたいな人は殺してください、あなたから離してください、この辛い苦しみから逃げたい、そして罪を犯す僕をこの世から切り離してください、僕は弱虫だから逃げることしかできない、神様の声が聞こえません、だからこれは全部僕の独り言なんです。こんなことを数ヶ月前、この男子生徒は書いていたそうです。その彼が無事に九死に一生を得て帰ってきて、校長先生や学校の友達みんなの前でこう言ったのです。僕は死にたいとずっと思っていたんです。僕は息ができなくなって渦まって、本当にリアルに死を感じたときに、心の僕の知らない奥から僕は生きたいと叫ぶ声が聞こえたんです。本当は僕は生きたかったんです。遠くから神様が死の方に引きずり込まれる僕を逆に生きる方に引き戻してくれた。そう言うと、自分の心の中のおそらく一番言いたかったことが言えたことで、彼の溜まっていたものが咳を切ったように流れ出し、わーっと泣き出したそうです。人間の 心の中には神様にしかわからない深い部分が存在します。自分でもわからない部分があるはずです。それを神様は自分を知る計りを増やすために、大きくするために、さまざまな経験を通らせてそれを引き出そうとしているのです。ヨナも同じ体験をしていたのです。溺れて死にそうになった時の限界よりも、自分の使命が一つの大きな結果を生んで、自分の語ったことがその通りにならなかった時の方が、彼が感じた限界は大きかったということです。さっきの言葉で思い出してみてください。私が人々に語ったことが偽りになったのですから、生きているより死んだ方がマシです。ヨナの苦しみ、乗り越えなくてはならない限界は、自分が偽り者と言われても、自分がどのように思われても、救われる人の救いを、安心を喜べる心を持つということだったのです。これを体験するというのは、やはり意図してできるわけではないのです。さっきのですね、安住力也先生が先ほど紹介した同じラジオ番組でこんな言葉を述べています。44年教育の現場に携わり、振り返って悔しいですが、どうしても認めざるを得ない事実、非常にはっきりした事実があります。一言で言えば、一番教えたいことが教えることができないという本質を持っている。生きることに関わる真理、愛するとは、人を思いやるとは、勇気を持つとはどういうことか、何かを本当に信じるとはどういうことか、これはどんなに言葉を尽くしても説明しきれません。子供や生徒には分かりません。分かったつもりでとんでもない言い方をする人はいっぱいいますが、分からないんです。自らが生きていくことによって、初めてその真理性や虚偽性、偽物が分かってくる。そういう生きることに関わる真理は教えられない。結局人間というのは、後にならなければわからないことを最初から教えようとする矛盾を持っている。悔しいですが、70過ぎて44年現場に生きて、これだけはどうしようもない事実であることを認めなければならない。それを認めなければとんでもない教育になるということを強く思っています。言葉ではどうすることもできないものを、しかし神様はそれを生きて踏ん張る私たちに気づかせよう、分からせようとしてくださっているわけです。先ほど一番最初に読んでもらいましたが、マタイの12章、もう一度ちょっと開けてみてください。この41節、ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがあると書かれてあります。ヨナは余計なことをいっぱい考えていました。 自分が偽り者とされることを、つまり正しいか正しくないかということに焦点を当てて、自分の立場を気にしていたのです。それを気にし続けることで、自分のメンツ、体面が保てないときに、殺してくださいと叫びました。自分がかつて溺れそうになったときに、神様から受けた同じ憐れみをニネベの人々も受けたこと、その悔い改めの奇跡を喜ぶ心のゆとりがヨナにはありませんでした。私たちの日々の祈りは、その内容はどんな祈りでしょうか。叶った、楽ができた、うまくいった、それをただ喜ぶだけの祈りでしょうか。それとも人の救いを願い、そして救われることを喜ぶ、そんな祈りの体験でしょうか。この福音社のサインズの2014年の1月号に、さっきの安住先生と対談記事が出ております。この記事の中で、先ほど雪にうずもれて死にそうになった下級生を助けた上級生の話が載っています。車に乗っているときに、助けた上級生はずっと名前を呼び続けました。その時の経験を彼が学校の礼拝の緩和で語って、このように言いました。あの時、名前を呼び続けなければ死んじゃうと思いました。その時、僕は初めて手を合わせて祈ったんです。そしたら、自分の心にあった不安と恐れが不思議と消えて、安らぎと勇気と希望が湧いてきました。その時、祈るってこういうことなんだと気づいたんです。祈りに応えてくれる存在が、この現実の世界に確かにあるということを。一つのアクシデントの中で、心の奥底に表現できずにしまわれていた二つの思いが、はっきりと引き出された、そんな感動的な体験であったと安住先生は語っているのです。私たちの祈りはどんな祈りでしょうか。正しいか正しくないか、そこ一点に絞って正しいことを追い求めていっても、解決できないたくさんの問題があるのではないでしょうか。ヨナがもう一段ステップアップした祈りを捧げられるように、神様はあらゆる手段を講じて彼を悔い改めに導こうとしていたわけです。私たちも自分の救い、自分の都合のために祈る祈りと、それ以上の自分以外の誰かの救いを真剣に祈る、そのような祈りを捧げる人間になれるようにと、神様に願いたいと思うのです。ヨナはこうなることが分かっていたと、神様のご品性について確かな理解を持っていました。それでも怒りに震えて、命を取ってくださいと言ったのです。人間が超えなくてはならない大きな限界がそこにあるように思います。頭では信仰とは、神様とはどういうことなのか、どういうお方なのかを言えても理解できても、神様が願う 祈りを捧げることは全く別の次元の話なのだと思います。私の祈りはどんな祈りなのでしょうか。それを共に追求していきたいと思います。神様の祝福、導きが我々の上に豊かにありますように。